7月27日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。また辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は明日職場でつい話したくなる、そんなニュースの裏側。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。増山さん、そこを言い淀むのはどういうことですか。
違いますよ、
この番組は明日職場でつい話したくなる、 そんなニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していきますと、構成作家が書いてくれた原稿が目の前にあるにもかかわらず、ここを読みかけて自分で苦笑された増山さん。いやいや、どういう意味ですか。それは
この辺でいつも辛坊さんがちゃちゃ入れるから、ちょっとね、待ったんですよ。
いやいや、ですね、今日は私はですね、若干興奮状態にありましてですね、なんつったってこの後古舘伊知郎さんでしょ。
そうですよ。
あのね、私この業界1980年に入社して以来やってるわけですよ。なんだかんだ言いながら40何年やってるわけですが、言うたら素人なんですね。他のアナウンサーさんみたいに学生時代なんか訓練受けてるとか、アナウンス学校行ってるとか、養成所入ってるとか、そういうのでは全くなくて、アナウンスのほら、大体あのアナウンサーになる方って大学時代に放送研究会とか所属してる方多いじゃないですか。
私はしてないですけどね。
そういう、私全くなしに入ってきて
私も
入ってきて初めてこの業界でいろいろアナウンサーの人たちをこう見たときに、今だから言いますよ、
はい、
今だから言いますけども、当時こっち全くの素人なんですよ、ね、ということは世界中のアナウンサーランキングの中でヒエラルキーの中で一番底辺にいるわけですよ。でこう底辺からこう上を見上げたときに、いろんなこと考えるわけですね。自分が現状において一番下手っていうのは分かります。いろんな意味でね、現状において一番下手は分かるんだけど、将来どこまでこうの人たちと誤して戦えるだろうかみたいなことを一瞬考えたときに、自分の中でなんとなく思ったことがあるのは、これ結果的に言うとよ、誰にもかなわないんだけどね、要するに誰にもかなわなくて、とてもじゃないけど私がかなわない人なんて世の中に5万といるんだけども、その時何を考えたかというと、その1980年代こういろんな先輩を見ていった時に、テレビを通じて実際に会ったいろんな人を見ていった時に、2人だけどんなに頑張ってもこの2人だけにはかなわないと思った人がいるのよ。現実にはね、現実には他の人にもいっぱいかなわない人いるわけで、でこれを言うのはものすごくリスクなの。ね、これを言ったその2人の名前を挙げた瞬間に、それ以外の人は、なんだよ、俺なら抜けると思ってたのかよと、こう思われるに決まってるじゃないですか。だから今までこれは私封印してきたんだけど、今日1回限り。だから皆さん、これは録音で聞くのはやめてください。これはラジコで聞くのもやめてください。ポッドキャストで聞くのはさらにやめてください。
まあ、
完全売れっ子です、はいはい。毎日聞いてしまった場合には記憶から削除してください。
じゃあ消してくださいね。
はい、削除してください。はい、ね、それは昨日関西で放送されたね、深夜のテレビ番組と同じです。
ね、
これはもうほとんどね、朝日放送と朝日新聞グループが俺に対する意趣返しとして企画したとしか思えないようなとんでもねえ番組を放送しやがってですね。
スカイダイビングにね、挑戦して。
それはいいんです、はいはい。一旦その話は置いときましょう。この話に迷い込むととんでもなく長い話になります。はい、いや、それは80年代にこう先輩方を見ていて、俺絶対天地ひっくり返ってもこの人たちにかなわないと思ったのが2人いるんですが、はい、1人は徳光和夫さんなんです。で、1人は古舘伊知郎さんなんですよ。で、徳光和夫さんはものすごく面識あります。はい、古舘伊知郎さんは一度も会ったことも今日までなかったんです。
そうなんです
ね。だけど私テレビ見てて、ラジオ聞いてて、いろんな人の先輩見てて、叶わない人は、実際に叶わない人は山ほどいますけれども、でも自分の中で、あ、天地ひっくり返っても叶わねえと思ったのは徳光和夫と古舘伊知郎のこの二人なんですよ。で、この二人はね、私の中で対極なんです、
うん、
古舘伊知郎さんのような人と徳光和夫さんみたいな人っていうのがいて、
うん、
もう二人の個性、私の認識で言うと、個性から何から、技術から何から言っても対極にある人なんだけども、この二人に関する限りは、あ、無理、絶対に無理と。
もう若からし頃から
さんにも、あ、もう1980年代にこの2人を見ていて、うん、あ、このね、そういうとね、他の先輩方はね、さっき言ったようになんだよ俺じゃねえのかよ、俺は抜けると思ってたのかあの野郎はって思われるから、今まで一度も封印してきて言わなかったんだけど、これ本当の話で、もう正直なんですよ。だからこの2人には、あ、もう天地ひっくり返ってもかなわないなっていう、うちの、まあ、徳さんはその後もずっと付き合いありますから、はい、よく知ってますけど、うん、古舘伊知郎さんは今まで一度も会ったことがないっていう人物に今日お会いできるということでですね、うん、え、 あの古舘伊知郎ってこういう感じですね。
ちょっと貴重な一日になりますね。
今日はすごい貴重な一日ですね。だからもう今日はですね、番組始まる前に本当に初対面でドキドキしながら、番組オンエアで初対面にしたいなと実は思ってたんですけども、本番始まる前にスタッフの方がですね、志麻さん、あの看板の前で写真撮ってくださいって言われてですね、俺の思いを踏みにじりやがって。
せっかくね、そんなドキドキした感じね、この生放送で、ね、
そうなんだよ。そう、生放送のこのスタジオで初対面でお会いしたかったんだけども、本番前にあの連れ出されてしまいまして、日本放送の看板前で写真撮ってですね、その時撮った写真は確かね、番組のツイッターかなんかに今上がってるはずなんで、ご覧をいただきたいと思いますが、ということで私にとっては貴重な一日になりますから、今日冒頭の発言で、こうなんか時間を使うわけにいかないんですよ。
そこそこ使ってますけど、じゃあ、
そうですか、
行きますかね、
そろそろ。そうですか。
いつもよりは少ないかもしれない。じゃあ、あの、株と為替、お伝えしておきます。はいはい、ます、まずですね、今日の、4連休明けの東京株式市場、日経平均株価はですね、連休前に値下がり、続き値下がりいたしまして、先週水曜日に比べて、35円76銭安い、22,715 円85銭で取引
開始。まあ、いろんな意味で様子見っていう感じの取引の価格帯ですね、はいはい、
で為替相場が現在1ドル105円65銭付近で、そうなんですよ、
かなり急に円高になってますね。それ
水曜日に比べますと1円20銭ほど円高が進んでいます、
ね、なんで
為替もあの米中対立の緊張から安全資産とされる円が連休中に買われて円高になったのでは。そうなんですよ
ね、アメリカが中国の、ね、総領事館閉鎖って言ったら、うんうんうん、中国も対抗でアメリカの総領事館閉鎖ってことになって、はい、ちょっとアメリカと中国の対立が抜き差しならないところにあって、うん、入っておりますから、今日はそのあたりの解説をじっくりする時間は全くありませんので明日行います。
わ、
はい、
かりました。
今日はもう古舘さん祭りですか。
そうです、そうです、
古舘祭り。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、まあ、ある意味スペシャルですよね。
いや、ものすごいスペシャルですよ。
そう、4時30分まではほぼ1時間
古舘さんの立場なら多分出てこないもん。そんなことないか。そんなことない。
それで5時台にはズームオンをお送りします。今日のズームオンは J1 名古屋、選手など3人がコロナに感染して試合が中止になったという話題などもお伝えします。でラジオの前のあなたもね、今日も参加してください。ご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com で、番組を聞いてのご感想、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。どんなご意見でも構いません。今日はあの古舘さんに対するご質問でも結構ですのでね、お寄せください。お待ちしています。さあ、お知らせに続いては古舘伊知郎さんスタジオに生登場です。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャルゲストご紹介いたします。古舘伊知郎さんです。
いや、よろしくお願いします。あれですよね、やっぱりお肌ツヤツヤのツルツルですよね。
いやいやいや、
何食ってんのっていうレベルですよね。
ちょっと待ってください。
だいたい私より年上ですね、2つほど。
そうですよ、
プロフィールを拝見させていただいたら1954年生まれ。
そこまで言うかってね、辛坊さんですかね。辛坊さん、
辛坊です。
辛坊さんでいいんですよね、はい、平板にすることないですよね、はい、今時の感じで。
辛坊さん、いや、南辛坊さんは辛坊さんですけど、
そうだ、向こうはね、
辛坊ですね、はい、
そうですよね、
はい、何ですかこのジェットストリームは。
これちょっと曲も違うし、意味が、これいつもかけてないでしょ、これ。
いや、
全然かけてません。
なん
だ、あ、多分なんかね、さっき打ち合わせの時、なんか構成の方が、
はい、
なんかそういえば、あの、古舘伊知郎さんはジェットストリームが好きで、日本放送の番組で、ジェットストリームについてすごい熱く語ってましたよって話で、多分その配慮だと思います。
ありがとうございます。でもなんか、お互いおしゃべりだから、3人ともおしゃべりだから、夜のしじまのなんと、なんか
饒舌
なことよって、あの辺かなと思ったら、
そう
じゃなかったんですね。
いや、それはともかくですね、はい、古舘さん、東京都、東京都出身ですか。65歳、
はい、
ちゅうことは今年誕生日まだ来てないということですね。
そうです。もうだから今年で66になるわけですね。
私ね、古舘さんといえばですね、1980年に私入社なんですよ、ね、1980年入社で、だからプロレスの実況されてたのは知ってますけれども、はい、私はやっぱりうわ古舘一郎ってすげえと思ったのはね、F1 ですよ。
ああ、そうですか。
やっぱ F1 の実況ってやつを見たときに、だって言ってたらなんだけど、F1 なんて車走ってるだけじゃないですか。
まあそういやそうなんだけど。
そうでしょ。あれ車走ってるだけのものを、あんだけこうなんか見事なこう習字っていうんですか、習字っていうのは人間にこう治むに言葉ですね。はい、なんか使ってで華麗に表現されて、この人はすげえな。あれ失礼ながらですよ、はい、これ私の先輩で竹山さんっていう全日本のプロレスの実況してた先輩アナウンサーがいるんですが、はい、その人はですね、前の日の夜に台本書いてるんですよ、はい、それで、はい、竹山さん、プロレスで明日試合なのに前の日に台本どうして書けるんですかって聞いたら、とにかくな、台本書いとくもんなんだこういうものはって言われて、え、スポーツ実況で台本書くのみたいな衝撃があったんですけど、古舘さん F1 の実況されるときにある程度事前に言葉をこう決めてたりするもんなんですか。
結構受け狙いのキャッチフレーズとかは、はい、思いついたものとかメモってましたからね、全部ちゃんと。
それ何ですか、寝てる時にふっと思いついたり、飯食ったりする時にふっと思いついた音速の貴公子とか書くわけですか。
そうです、書いとくんです。でそれをはめ込むのと、ええ、あとはもう全く台本なんて書いてたって F1 なんかダメじゃないですか、
はい、
何が起きるか分かんないじゃないですか、
そそうだ。
だからやっぱり突発的なアドリブ的フレーズの方が受けはいいんですよ。だけどそれを下支えするのは用意してた自賠責保険かけとかないと、ただぐるぐる回ってるだけの時、さっき辛坊さんおっしゃったようにぐるぐるぐるぐる回ってるだけのところで何か言わなきゃっていう時に何にもない空白が怖いから半分ぐらい作っとくんですよ。でそれはいつ捨ててもいいっていう状態で置いておくんです。であとはアドリブ勝負でいくっていうことをやってました。
なるほど、ね、
ミックスさせてましたね。
いやだからそこなんですよ、そこがね、私なんか事前にこのなんか用意するっていうのが性格的にできないんですよ。
いやでもね、辛坊さんの場合は僕はズームイン朝の頃から拝見してますけど、何も
私なんか認識してないっしょ。
いやいや見てましたよ、ずっときちっとしたダークスーツでいつも車に構える形でこう新聞と向き合ったりして優しいじゃないですか。でこの人はジャーナリストだからアナウンサーじゃないのに、喋りと発声がアナウンサー喋りだ。それなのにちょっとエキセントリックな喋りした時にアナウンサーをぶち越えてしまう、この人は何なのと思って調べましたからね、だからやっぱり辛坊さんって変わってますよ、やっぱすっごく。
いや、とんでもないです。もう私なんかね、もう
初めからアナウンサーの聞こえて
る、底辺できましたから、底辺で。
いやでも
アナウンサーヒエラルキーの一番底辺ですから。
何をおっしゃい
ますか。もうだって私一番最初にズームイン朝にね、はい、まあ、今古舘さんが紹介してくださったのは多分2000年代のズームインスーパーだと思うんですが、1980年代のズームイン朝の時に一番最初の天気の15秒の中継やったんですよ、その中継終わった瞬間にスタジオ受けの徳光和夫さんは何て言ったかというと、視聴者の皆さん申し訳ございません、何言ってるかさっぱり分かりませんでしたって。俺初めての中継、何言ってるか分からないって司会に言われちゃったんですよ。
徳さんもうまいな。
で
も
そのぐらいひどかったんです。だけど逆に言うとね、あ、この人すごいなと思ったのは、その一言がなければ本当に下手なアナウンサーが出てきただけの話なんだけど、徳さんがその一言言ってくれたことによって視聴者みんな納得するわけですよね。だからそのこれがね、徳さん流のすごい優しさっていうのがあって、いや
それはまさに聞いてればそうだと思うけど、僕その中継とかリポート聞いてないから、えっと思うのは、辛坊さんでもしっちゃかめっちゃかの時にあったんですか。
いやもうボロボロ、もう開局以来最低のアナウンサーですから。
いやわざと言ってるんでしょ。
いや本当です、
ね、だってさっきのオープニング聞いたっておかしいじゃないですか、話がそれていくじゃないですか。でそれだからもうさっきの80年代に戻るとねってちゃんと戻ってくるじゃないですか、ブーメランで。あれだけキチキチキチ、ボッコン鮮やかとはこのことですよ。それをね、しっちゃかめ、絶対嘘ですよ。
いやいや、
自分を最低値に置いてから引き上げていこうと、いやらしい戦略。やっぱり辛坊さんってすごいんだって思わせるため。
そういう攻撃で。
下先のリバウンド攻撃、リバウンド。
ちょっと、
うん、わざと自分を最低値にしてる。
そんなことありません。本当に。
なるほど。
ここにいる3人全員 AB 型ですよ。さっき調べたら。
そう。
本当ですか。
全員 AB 型です。
あらまあ。
はい。それだけ言いたかったけど。
いや、その AB 型だけじゃないんですよ。松山さやかさんはひどい馬なんですよ。
それは何の共通点になるんですか。
僕も馬年ですけど。
あ、ここ一回り違いですか。
ええ。
人回り、いや、ごめんなさい。二回り、見回り違い。いや、
見回り、見回りに見えるけど、そこまで行ってないですよね。そこまで行ってないですよね。
いや、そんなことはいいんです。今日は古舘一郎さんなんですから。いやいや古舘さん。で、アナウンサーとして、テレ朝に入られたんですか。
そうです。NET のアナウンサー試
験。日本教育テレビですよね。
そうです。
NET。だからテレビ朝日じゃなかったんですよ。日本教育テレビって教育局で、だから当時放送免許で言うと、教育番組を一定時間放送しないといけない放送局だったんですよ。普通の一般の民放局とはちょっと実は法的位置づけが違ったんですよね。
そうなんです。教育テレビですから。で、午前中なんかはライブラリー教室つって、例えば小学校5年生、6年生の、その教材としての映像を作って、先輩のアナウンサーがナレーションで、小学生理科語とかそういうのを朗読してる時代だ。
そうなんですよ。その後、普通の放送局になったのは、まあ、いつ頃かわかりませんけれども、昔はね、大阪の放送局とチャンネルがねじれてたりなんかして、この話をしだすと5時間ぐらいかかりますけど、
少年天ネットって言いますね。
そうなんですよ。だからなんか毎日放送と本当は関係のないだからチャンネルがもういいやもうそんな話
で、たまにやめちゃうことあるんですね。そうなん
アナウンサーとして NET に入られるきっかけは何だったんですか。
いや僕はとにかくさっきオープニングでね、自分はそんなにアナウンス学校とか行ってなかったって、辛坊さんって、そうだったんだと思ったけど、僕の場合は東京アナウンスアカデミーっていうところも行ってましたし、
もう老舗ですね。
はい、老舗中の老舗で、そこも行ってたし、とにかくアナウンサーになりたかったんですよ。
いつからですか。
中学3年ぐらいから。
なんで？
いや、ラジオの深夜放送とか聞いて、パーソナリティになりたかったし、もう、オールナイトニッポンとか、文化放送、セイヤングとか、もう聞きまくってましたし。
憧れの人とかいたんですか。
皆さんとか。
ミノモンタ。ミノモンタさん。
他局ですけど、文化放送時代の、ミノさんのセイヤングってのが人気がありましたね。
はいはい。
ミノミノミノミノモンタ、男、ミノモンタがお送りする、セイヤング、この放送は10万7千社の提供でお送り、そんなわけないじゃないですか。嘘ばっかり。所詮バンビ時計バンドとね、なんかメンズクラブ8月号ぐらいしか入ってないのに、こう、そう、めちゃくちゃ言うんですよ。菜種梅雨なんて言葉がございますけれどもね、なんでしょうね、菜種梅雨。意味わかんないで言ってるんですよ。それじゃあ1曲目いきましょうか。クリデンスクリアウォーターリバイバル、雨を見た回なんていう喋りがね。
どうでもいいですけど、よく喋りますね。
やっぱりちょっとこう、アクリル板越しの辛坊治郎とのトークって、ちょっと面白くて。
80年代に仰ぎ見ていた古舘一郎が目の前にいるというだけで、私はもう本日大興奮ですから。
いや、同じ埼玉県じゃないですか。
いや、私の方が都会ですから。
え、そうですか。
私、入間ですけど、どちらでした。
東京の北区滝野川。
わ
僕のが若干手前にいるだけです。東京中心で見ちゃうとね。
そうですか。あれ埼玉でしょ。でも
高校は立教高校で、埼玉の新座にあるんで。
新座ですか。埼玉県のヒエラルキーでいうと、西武池袋線よりも東武東上線の方が若干ヒエラルキー的に問題があると
。そうです。
それはまあ独特な、
酔っ払いがちょっと車内でゲロ吐いたりしてる率が高い。
いやいやいやいやいや、怒ってくるぐらい東武東上線の沿線の人は。
いや、昔の話ですから。
そうですそうです。それは1970年代から60年代の話。
その話
昨今とは全く違います。事情が違いますよ。はい、何の話だ。汗出るわ本当に。危ねえわこの人。
辛坊さんのが危ない。この前ね、グッドラックに辛坊さんが出てるの見たんですよ、はい、その後僕も出させてもらうことになってて一日だけ。いや、キレッキレで、俺辛坊さんの後たまったもんじゃないやと思ったけど、間に玉袋筋太郎さんが入ってくれてよかったんですよ。いや、だってそうじゃなきゃ、もう重篤化率の方が大事で、感染者数なんか言ってる場合じゃないんだって、もう本当一輪も二輪もあるったら失礼なぐらい立派なことをおっしゃってて、すごく勉強させてもらったし、辛坊さんがここで言いたかったんだなってのは本当に僕は正しいことだと思ったんで、余計にうわこの人の後やだなと思ったもん。
マセオさん、マセオさん、
ちゃんとご覧になってくださって、
偉い人ゲストに連れてきてます。
いや、だって本当そう思ったのに、これはマジですよ。
そうありがとうございます、はい、ありがとうございますなんですが、はい、それで、はい、ミノモンタさんに憧れて、はい、でミノモンタさんとの接点はどのぐらいあるんですか。
全然ないんです。何年もないんですけれども、高校1年になった時に、はい、たまたま美濃さんが司会をやっている、あれは鈴木博光さんのザ・モップスっていうね、はい、バンドがあって、吉田拓郎さんのたどり着いたらいつも雨降りっていう歌、ね、あれがもう大流行りして、はいはい、あの当時にコンサートをやったんですよ、モップスの、その時に僕はモップス目当てじゃなくて司会美濃モンタ目当てで行って、アナウンサーになりたいっていうふうに一方的に高校1年のくせに相談したかった、で同じ学校だから後輩だから
で立教高校ので
、はい、サインをもらうだけなんですよ要するに、でサイン帳を持って並んでたんですよその当時高校1年の時で、僕の順番が来てちょっと心拍数パッパッパッパ上がってきて、すいません同じ立教高校なんですけど美濃さんアナウンサーになりたいんですけどってこうサイン帳出しながら言ったら、パッパッパッパッってひらがなで美濃モンタってこう流麗に書いて、なれるよお前 なれるに決まってんじゃん。パン、はい、次の方はどうぞ。肩一発叩かれてすぐ次の方。
そうなんですよ。
なれるよって言った瞬間、次の方はどうぞって言われちゃった
の。それで、その時には、あ、でも、あの、憧れの美濃さんになれるよって言われた。
そう、目の前で濃厚接触しながら、なれるよって言ってくれたんだから、なれると思い込んだわけですよ。出会い頭で入っちゃったの。
素晴らしい。
だから僕はあのテレビ局のアナウンサーになれた時に、もうラジオでもテレビでもどれか喋り手になりたかったんで、慣れた時にはそれを思い出しまして、あ、思うは招くなんだっていう、ものすごいポジティブシンキングに入った。
それで美濃、はい、さんとの接点はその後生まれたんですか。
それでね、生まれたのはね、テレビ朝だから NET、
はい、
当時の10チャンネルテレビ朝日の前身にアナウンサーに ならせてもらって決まって、まだ入社式とか前の2月に一人でヨーロッパ旅行したんですよ、
はい、
大学4年の時に。でその時にパリで、こんな話してていいですか。もうすぐ
2日目でしょ。
あと37秒ぐらい。
大丈夫です。
でパリの免税店でなんか買い物してた時に、なんか日本の女性が働いていて、あなたさ、なんかさっきアナウンサーになったって自慢してない、まだこれからなんですけど内定したんですよって。だったらさ、全然局とかなんとか分かんないけど、ラジオで文化放送ってのあってさ、とこ日本放送で申し訳ないんだけど、ラジオの文化放送でさ、高橋さんというプロデューサーがいてね、サンレモ音楽祭とかね、細川隆さんとかね、岩崎宏美さんとかいっぱい来てね、いろいろお世話になったのうちの店。だからさ、文化放送の高橋さんにさ、お土産届けてくんない、はい、いいですよって、なんで言ったかっていうと、高橋さんも何も知らないんだから俺は、美濃さんに会えるかもしれない。
なるほど。
でそのプロデューサーなら権限があって、美濃さんに会わせてくれるんじゃないかと思って、でっかい荷物、段ボール
すごいファンですね。
それでこうあの
ほとんどストーカーですね。それ
ストーカーですで持ち帰って、携帯も何もない時代ですから、でもう文化放送に電話するんですけど、毎日のように。ところが、まあ、美濃さんも出ない、高橋さんも外出してて出ない、2人とも売れっ子で、でもようやく1ヶ月ぐらい経った頃に高橋さんだけ捕まったんですよ、
はい、
君何って言われて、実はまだ大学生の分際なんですけど、お土産をパリからわざわざ届けに参りましたと。もう1ヶ月経ってます、あ、じゃあ今日取りに来てる、あ、取りに行って、あの、行けるよって、それで行ったんですよ、
はいはいはい、
文化放送の前の喫茶店に、忘れもしない。で荷物を渡したら、それじゃって忙しい人なんで、コーヒーご馳走してくれて行こうとするから、すいません、僕は学校の後輩で美濃さんに憧れてアナウンサーになれてるんで、今内定段階ですけど、美濃さんに一目会いたいって言ったら、美濃、じゃあ俺呼んであげるよって。忘れもしない、この喫茶店の中のピンク電話から電話して、美濃ちゃん悪いけどさ、なんか後半が来てるからさ、30秒でいいから来てくんない、そしたら忘れもしない、美濃さん入ってくると、あの昔の古い喫茶店って、文化放送の前の喫茶店って、ドアカチャンとこうね、扉開けると、なんかチリンチリチリチリチリって鈴が鳴るのよ、風鈴とも言わず何とも言わず、チリチリチリ、したらね、相手チリチリ、美濃さんじゃないかなと思ったら、声はすれども姿は見えず、チリチリチリってなった瞬間に、ママに、ママどうもこの前最高だったじゃない、ありがとう、もうみんな喜んじゃって最高よっつって、声がずっとしてんだけど
美濃さんそういう人ですよね。
声してんだけど形が見えないの、でだいぶ遅れてパッと形見した瞬間に、後輩なの、最高じゃない。今度さ、ダイナミックレーダーやってるからね、遊びにおいでって言って消えたんですよ、みんな、
はあ、
それから3ヶ月電話しても出やしなかった。でようやく出て、こういうブースに入れてもらった時はもうアナウンス研修やってましたってやつで、そんな時代でした。
いや、私もね、美濃さん忘れもしない、あのズームイン朝をやって、あ、違う、2000年代ズームインスーパーをやってる時に、日テレで美濃さん朝の帯をやってるんですよね、朝の帯をやってて、他局で帯をやってて、私ズームインスーパーに出てて、で思いっきりテレビの出演のためにちょうどね11時ぐらいにいらしてた。でそれでエレベーターの中に出くわした瞬間に、美濃さんが、あー、しもちゃん毎朝見てるよって、嘘つけ、あんた裏でやってんじゃんっていう。
見られない。
どんだけ調子いい人なの俺と。びっくりしましたよ。
でもね、調子いいじゃないですか、
はい、
だけどディープな付き合いすると、全く調子よくなくて一本気な人ですね。
あ、わかりました。じゃあそのあたり引き続きまた4時台、お願いします、
はい、この後も古舘伊知郎さんにお付き合いいただきます。
7月27日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。今日はスペシャルゲストに、8月14日金曜日に初の配信での無観客ライブ、トーキングブルース2020夏を行います古舘伊知郎さんをお迎えしています。でこの後ね、トーキングブルースについてもたっぷりとお話を伺っていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
のコーナーでの話をとりあえず決着まで行きたいんですけども、ミロモンドさんとのお付き合いはその後どうなったんですか。
それで とそれからあの喫茶店で声はすれども姿が見えずの後から4ヶ月後ぐらいに、ほうほう、あのお昼にずっと月金でね、
ええ、
ダイナミックレーダー歌謡曲で行こうってのやってたんですよ、
はいはい、
でそれに見に行かせてもらうことになってから、ええ、一緒に旅行行ったり、
一緒に旅行に行
く、それからずっと私カバン持ちやってました、銀座の並木通りカバン持って歩いてクラブ活動するときに皆さんがくっついてくるんですから、
夜にですか、
そう、局アナの分際で合流してるんですよ銀座の並木通り。
NET に入社直後の古舘一郎さんは文化放送の美濃もんたさんのカバン持ちをしながら銀座で合流していた、
はい、それがバレたときアナウンス部で怒られましたもん。だってなんて他局のアナウンサーにカバン持って歩いてお前は本来の業務やってないんだみたいな、練習やってないんだ、
そりゃそうですね、
はい、怒られました、越境しちゃってたんですね、どっか気持ちが、はい、
そんなに好きだったんだ、
うん、でも俺辛坊さんすごいなと思うの
は、ですか、
さっきあの警視庁栗原さんとか、はい、栗原さんありがとうございましたってやるじゃないですか、うん、はい、僕ね人間ってね、やりきれなかったものに最後まで執着するっていうのが僕の持論で、もしラジオ局のアナウンサーだったらさやかさん全部やってって言うと思うんですよ、ラジオ出身だったら。やっぱテレビの方だからラジオのブースで喋るっていう時に細かく振り受けやりたいっていう、
そういうことだったんですか辛坊さん。
全然準
備外れた、
違うんです、違うんで す, 違うんです、どう外れたかというと、はっきり申し上げて、ここ私やらなくてもいいんじゃないって再三申し上げてるんだけども、誰も私の言葉に耳を貸さず、そういうことになってますから、辛坊さんやってください。だってここだけ俺がやらなきゃいけないのはさ、おかしくない、だって俺これさ、あの向こうで1分喋ってる間にここで俺受けるの
忘
れ、
いよいよ、
再三忘れちゃってんですよ、実は。
辛坊さん。
そうじゃない。
あなたを知らないあなたがいるんですよ。この深層心理の中に、
振
り受けまでやりたいっていう、
やりたくない
波動を出してるから、周りが忖度して、反省したんじゃなくて、
そうなんです。
ね、さやかさんじゃなくて、やらしてあげるよって環境を日本放送社長以下整えてるんです。
さすが古
田さん。間違いない。
間違いない。
間違いない。
松山さんがやりたくないだけでしょ。
ラジオの前のあなたからもね、ご意見お待ちしてますので、メールは、zoom@1242.com、ツイッター、ハッシュタグ、辛坊治郎、ズームでつぶやいてください。この後も古舘さんにお話伺っていきます。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論、横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は改めまして古舘一郎さんお招きしてお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
で、美濃もんたさんの、まあ、自主付き人みたいなことをやってらして、
はい、
ほいで割と早めにフリーになられてますよね。
29で。
これどういうきっかけだったんですか。
プルースの実況で売れたんです
。売れたからちゅうて別にフリーになるっちゅうもんでもない。
いや、だって結婚して子供ができたりして一家を守んなきゃとかいう責任がガーッと出てきたりしたら、多分そんなあの無謀なことはできないだろうと思ったんで、まだ独身だったんで、
そういうことか
右も左も分かんないうちに、あの出ちゃえっていうのと、あとその当時のテレビ朝日に感謝なのは、あんまり俺が認められてなかったんですよ。要するにプロレスに対するエンタメなんて、エンターテインメントなんていう便利な言葉なくて、八百長とか言われて、
確かにね、あのプロレスの実況アナで、そうだな、徳光さんなんかはプロレスの実況アナだけれども、
だけどバラエティもいっぱいやられてたから、
まあそうですね、局の中で割と王道みたいな、バラエティの王道を歩いてましたけど、まあ確かに私が勤めていた読売テレビの例なんかで言うと若干暴流のところはありますよね。プロレスアナは
なんかね、あの金曜夜8時でね、視聴率が 20% 以上楽に超えてね、大ブームが来てね、
すごいですね、
受けてんのに、受けてんのに、なんかね、お前変なこと言ってるな、タイガーマスク4次元殺法とか言ってるけど、この世は3次元だから当たり前だってな、そんなことは、ね、すいません、もう来週から3次元って言いますっつって、また4次元殺法とか 4.5 次元とか言ってましたよ。だからだんだんこう疎まれていって、それがモチベーションなんのと、出て外で売れたいっていう欲望が入り混じったんですよ、
ね、わかるわ。あのね、やっぱね、アナウンサーの世界でスポーツアナの実況っていうと、あの まあこれなんかプロレス差別するわけじゃないんだけれども、野球とか、まあ他の、あの、リアルタイムで何が起きるかわからないっていう、プロレスってどっか予定調和みたいなところがあるんじゃないのっていう目線があるから、ちょっとそういう意味ではスポーツとしては、あの、アナウンサーの世界ではワンランク落ちて見られるところがないとは言えない。
そういうところはね、ものすごいムカついてプロレス大好きだったしね、場外乱闘っていうもう一つのルールがあるわけです。で、これ世の中せいだか合わせ飲んで、世の中が出来上がってると思うんで、そういうグレーゾーンみたいのを行くジャンルが、
なるほど、
世の中模様と重なるからいろんなフレーズが湯水のように出てくる自分もいるし、嬉しかったし、もうプロレス大好きでそのままフリーになっちゃった。
なるほど、それで飯は食えたんですか、プロレスだけで。
プロレスの実況をやりながら、結構その時になんかいろいろ番組の依頼が来たりして、だからそんなに苦労しないで順風満帆で行き出したんで、ちょっと嬉しい。
順風満帆で行って、だから私が一番、うわ、この人すげえなと思ったのは、その頃 F1 で、
はい、
F1 で車走ってるだけなのに、
そうですね、
こんなに次々言葉出てくるか、この人は。すげえっていうのがあって、で、それはまあそう見てたんですよ。それで、はい、そしたらどっかで、あの、古巣に戻って夜のニュース始めることになってじゃないですか。はいはい、あれ多分それまでのキャリアから見ると、自分、ご自身の中でも相当な大転換だったんじゃないかと思うんですが。
は
い、
そうなんですよ。だから人からしたらテレビに出るのは一緒だとかね、同じ喋る仕事だって見る向きもあるだろうけど、僕として見たら報道だけは手つかずだったんで、スポットニュースとか局アナのシフトでは読んでいたけど、所詮ベタ読みしてるだけで、ニュースキャスターなんてやったこともないし、それこそ辛坊さんはこの報道局でアナウンサーから記者やったり、ジャーナルな感じになってるじゃないですか。そうじゃない、全く門外観の僕が報道だから、これはちょっとね、アドレナリンなのかドーパミンなのかミックスで出ましたよ。
いや、きっとね、わかんない、うん。僕はもう単に想像するだけなんだけど、NET、テレビ朝日の出身でしょ。で、それ辞めて、バラエティで活躍をされた人が、もう一遍自分の古巣のテレビ朝日に戻ってくるとなると、多分、古い報道の人たちにとっては、なんであいつがメインのニュースのキャスターなんだよっていうのは絶対ありますよね。
う
ん、
ものすごいあると思う。
すごいあったと思うよ。
ものすごいあるだろうし、 NHK の紅白の司会をやらせていただいた時も、後で聞くととてもお行儀のいい、その紳士的な振る舞いをする NHK の方でも、後で聞くと NHK の当時のアナウンス部は1994年ぐらいですよ。なんで民放上がりの局アナ出身のフリーアナウンサーが紅白の司会やんだっていう、こういう論法になるわけですよ。
なるなる。
だから
絶対なる。
どんなジャンルにもあると思うんで、テレ朝にも想像だけどあったとは思うけど、あんまりなんかありがたかったのはそういうのは直接来なかったから。
あ、うん、まあ、先代が久米宏さんで、いやまあ TBS から、いやバラエティの、から来た人で、なおかつ他局だからっていうのもあって、その後だからっていうことも若干あったのかもしれないですけど。
かもしれないですけどね。
何年やられました？
12年やりました。
12年、
うん、
よくしかし毎日毎日、月金でしょあれ、うん、持ちましたね12年も。
そうですね、
あの
ね、
私ダメなんですよ。私大体ね、大体どんな仕事でも7年ぐらい月金の帯だとやってるとですね、もう限界が来てテーブルひっくり返してやめたくなるんです
あ、だからこれ月目なんですか、今始まった
の。いやいや、これは日本放送の、それは単なる編成の、あの都合なんですけど。
あ、そうなん
ですか。よくしかし12年も。
いや、僕は結構辛坊さん参考にしましたよ、ウェイクとかで。もう本当にだってね、辛坊さんすごいのは、俺なんかより知識が豊富じゃないですか、政治経済。
そんなことないですよ、そんなことないです。
ね、時事問題。だから、とうとうと喋るじゃないですか。で、質問の切れ味もうまくて、例えば、増山さんだったら、増山さん、あなたね、専門なんだから、ここ逃がしませんよ。このことに関して、ちゃんと喋ってってやるじゃないですか。で、喋るじゃないですか。喋って、増山さんっていうジャーナリストは、喋り切ったら必ずリアクションしてくれるなと思ったら、辛坊さん、勘無視して、あなたに聞きたいんだけど、田中さんって。いきなり一言も違うんだよ。これね、僕はね、読売テレビ内、かまいたちと呼んでたの。あの、いきなり山で切りつけられたような、なんか、どうしたのみたいな。俺はこういう切れ味はできないから、知識も背景も違う。俺はもっとおとなしくやろうと思ったんだから、本当ですよ。
何を言ってんです
か。だから月金持ったっていう話な
んです。何を言ってんですか。いや、あのね、やっぱりね、あの、ニュースキャスターっていう仕事がどのくらいストレスフルかは分かるんですよ。つまりご自身のだから自分の思想性だったり自分の考え方があるんだけど、だけど同時にテレビの番組ってものすごくたくさんの人が関わってて、で上がってくる VTR だとか台本だとか構成だとか、だから必ずしも古舘さんはあれですか、ご自身の周りの構成の方を番組ごと連れてったって感じですかね。
同じ事務所の、あの企画出してくれる作家2人と行きましたね。
あ、それは多分ね相当、うん、 力になりますよね、それね。
それは相談できるから。だからその分、申し訳ないけど、こう、執行部の人たちが書いてくる原稿じゃなくて、自分のメモ書きで全部やってました。
それでやると、まあ、それだとね、多分、ね、そんなにストレスはたまらないんだけど、逆に社内的なストレスはたまってくるわけで。
それはそうですよね。
それはいろんなとこからいろんな声が飛んでくるっしょ。
うん、それはあった
ですよね。だから多分ね、我々もそうなんだけど、今で言うと、まあ、当時はまだそんなにネットの書き込みってなかった時代かもしれないけど、今って一言言うと、もう右も左も賛成も反対もネットでわんさか来るじゃないですか。まあそうですね。はい。ただ、古舘さんは多分ね、そういうことよりは、局の中でいろんな声がこう渦巻いて、その中で毎日ね、キャスターやり続けるっていうののストレスは相当だったんじゃないのかなと勝手に想像するんですけど、
膨張堤か消波ブロックみたいになってくれたした人がいたからだろうから、もうとってもありがたいんだけど、感謝なんだけど、ええ、でもそれはなんとなく社内も感じるし、外からのもう非難合語もあるし、もうこれは考えてみたらそれとの戦いですよ。今で言うのは、私ニュースキャスター界の坂上忍と言ってもいいんじゃないでしょうか。あの当時はあることないこと言われてるって感じでしたよ。でもね、だんだん免疫抗体がついてきて、なんか、あ、言われるためにやってんだとかね、あ、そうだ、みんな文句言いながら、バカ野郎、お前の言ってることは古田じゃない、お前なんかね、スポーツ実況に戻りやがれ、こんちくしょうとかね、言って電話かけてきて、文句言って、局の方には申し訳ないんだけど、電話応対してもらって、それでほっとして、その人は明日また朝早く起きて、仕事行くために布団かぶって寝る時の、最後俺に八つ当たりしてるって言ってないこと言ってるとか言われるから、そういうふうに、あ、言われてなんぼなんだ、この仕事っていうふうに、だんだん免疫ついた。
いや、だからね、本当にこの喋る仕事ってね、俺周りにいる人たちの力っていうのがすごく大きいなと思うのは、私朝の番組を某局でやってた時に、古巣じゃない某局でやってた時に、
古巣じゃない方ですね、
古巣じゃない某局でやってた時に、本番終わって上がってきたんですよ。でこのぐらいの小さなスタッフルームみたいなところで、たまたまあんまりよく知らない30過ぎかなんかのアシスタントディレクターの方が電話取ったんです。今もう絶対そんなことないんですが、今必ず視聴者相談部とか一旦経由しますけど、当時は朝そういうところを通さずに視聴者の電話がダイレクトでかかって、で、そのアシスタントディレクターの彼はですね、電話取ってなんかで言うわけですよ。それで私もね、カチンと来たことがあって、ね、もう、青バカ、死ね、言うとけって冗談で言うたら、そのアシスタントディレクターは、受話器の向こうに向かって、視聴者の方に向かって、辛抱が青バカ死ねと申しておりますって言って、大問題になった。
そりゃ問題
ですね。きついっしょ。で、スタッフ全員受話器奪い取って、羽交い締めにして押し倒したけど、もう出ちゃった言葉は止められないじゃないですか。
それ、うわ、まあ、その人も悪気はなかったんだろうけど、パニックってたんだろうけど、きついですね、それ。
きついっす。これはさすがに私もね、血の気が引きましたな。
そんなこと
あったんだ。あんまり動じないけど、ずーっと血の気が引いていくのが分かりますからね。もう言っちゃったからしょうがないですから、さすがにちょっと問題になりました。
そうで
しょ。いや、でも、私ね、すごいなと思うのは、まあ、そんだけね、だから逆よくね、今日私の手元にある構成作家の書いた台本が、なんで辞めたのかっていう質問があるんですけど、もう12年もやってたら辞めるだろうと、私はそんなに思うんで、
その通り。
それ以上の疑問はないんで、12年もやってたら辞めるよ、普通と思うんですけど、だけどすごいのは、そんだけね、12年やって、まあ、お金的にももう全く苦労せずに、今日あるのに、それでもこの喋りの仕事を止めないっていうか、そのトーキングブルースっていうやつをずっとやり続けてるって、これがすごいですよね。
そうですか。だってやっぱ自分には喋ることしかないので、もう人生なんてのは臨終までの暇つぶしだっていう考え方もあるわけでね。
素晴らしい。
そうやって考えた時に自分はこれしかないので、こういうのでなんか人を楽しませて少しでも人の役に立たないかと思うのみですもん、本当に。
これっていつからやってらっしゃるんですか。
これはだから1980年代からもうフリーになって、
これ手元の資料で1988年から2003年に毎年開催していた古舘伊知郎のトーキングブルース、
はい、
これなんでこれ始めること、当時はだからもう売れっ子の絶頂期、まあ、今でもそうですけど、となると何もこんなことしなくてもよかったわけでしょ、
うん、だけどなんかね、自分としては、電波芸者やりながら、
はい、
いつお座敷かんなくなるか分かんないし、いい時だけのテレビ局っていうのもよく知ってるから、
はい、
だからそういう意味ではなんか柱になるもの、支柱になるもの欲しいなと思ってる時に、当時事務所の社長だった人が、トーキングブルースっていうネーミングを持ってきて、こういうトークライブやるべきじゃないかって言われた。それでうわいいタイトルだなってやり始めたらとんでもないことで、トークするブルースですよ。人生ってのは悲しみに 溢れてるじゃないですか、はいはい、トークするブルースなんてものすごいいいタイトルもらっちゃったから、そっから苦労の連続ですよ毎年。で東京1週間開催、地方も行ってましたしね。でホーステで一旦休止したんだけど、ホーステの最中で2014年に1日だけやらせてもらったり、でまたそれを復活させようと。そしたら無観客ですよ今回。
わかりました。じゃあこの話この後じっくり伺ってまいります。
いいんですか、
トーキングブルースね、この後ご紹介していきます。でここで電車の情報が入りましたのでお伝えします。 JR 相模線が上溝駅と南橋本駅との間での、河川支障物の影響で上下線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていません。ご利用になる方はご注意ください。
さあトーキングブルースの話に戻りますけど、はい、トーキングブルースってこれ普通の講演会と何が違うんですか。
まあ要するに途中からスタイル変えまして、もうとにかくマイク一本で、
途中からスタイル変えたってことはその前はどうだった
ちょっと一人芝居っぽく何かに扮して喋ったりもしてたんですけど、めんどくさいと、俺役者じゃないしと、はい、それでもうマイク一本で2時間半語り続ける
って。2時間半喋り続けるんですか、
はい、ずっと。もうね初めのうちはねやっぱ分かったから限度なくて、体内時計持ってなくて、初回にある年の初回に、原宿のクエストホールというところでやった時に3時間45分喋ったんですよ。そしたらお客さんがずっと350枚ぐらいこうアンケート用紙見てたら、腰が痛い、首が痛い、肩が一切3時間45分分の中身一言も触れてくれてなかった全員が。だからそれは俺が悪いんだと。本当にでもそこでステージでみんなでスタッフとダメ出しして2時間20分ぐらいに削りました。だからそんな七点抜刀
インターミッションなしで喋り続ける。
はい、もちろんですよ。もちろんずーっと喋るんですよ。こうやって。すごい。でそれは辛坊さんだってできますよ。辛坊さんだって。
いやいや、トイレ行きたくなるでしょ。
え？
トイレ。
いや全然もうトイレなんか紙おむつで垂れ流せばいいんですよ。もうとにかくやり続けるっていう。
いやね、私もこの仕事やってて、普通の講演会とかっていうのは1時間半で喋りに行くじゃないですか。はい、まあ講演会となるといわゆる時事ネタ中心にこう喋りますよね、はい、構成。だから一人で1時間半喋ることはそんなに別に苦痛でもなんでもないんだけど。はいはいはい、でも古舘伊知郎さんのトーキングブルースっていうのは普通の講演会とは中身が全く違いますよね。なんか人生であったり、はい、ほら哲学であったり、はい、そんな話になるわけでしょ、はい、これって相当事前に組み立てるわけですか、
はい、昔のトーキングブルースはもう同じ事務所の作家と構成作家と組んで、泊まり込みで合宿したりして、こういうネタはどうだ、ああいうネタはどうだ、もちろんトークライブだから台本こそ作んなくてもこういうネタを話そう、じゃあもうちょっとそれ追跡で調べないとダメだよねとか、もう一回ミーティングやらせてとか、そんなことで半年以上かけてやってました、ただもう今回からはあんまりそこまで手作りでやり続けて、まあ、発酵玄米みたいのが流行ってるからずっとやり続けて寝かすのもいいんだけども、やっぱりトークライブの味の一つってその場の思いとかあるじゃないですか、はいはい、だからあんまり練りすぎないようにカジュアルにやろうと思ってるんですけどね、はい、
そうなんだ。でもやっぱりそれだけの準備をしてやっぱり喋るんだ。
いやだからね、
だから我々、私なんかのスタイルとね多分根本的に違うと思う、
ね、いや俺ね辛坊さん今日おかしいよ絶対。
準備しないも
ん。辛坊さんね自分をちょっとね、こう貶めながら俺を立ててくれるけど、どういう作戦なのかさっぱり分からない。
作戦なの
かおかしいおかしい。だってそんな辛坊さん俺より喋れるじゃない。
私たちの世代で古舘伊知郎っていうのはとてつもない虚勢ですから。
ダメ、俺虚勢してないですよまだ。
いやでもそんなこと言ってないし言ってないし、
ボケたいんです
いやそんな
ボケたいこの前の辛坊さんのグッドラックにおけるウクレレみたいなもんです。唐突にコロナからウクレレ、ウクレレからコロナ、ご本人もどう受けていいか分かんないぐらい、
分かんないですよ、あれ
ハワイ放浪のウクレレの並び、龍子島袋みたいに。
さすがにびっくりしました、
ね、今度聞かせてもらいたい、
辛坊さん、ウクレレ。もうだからそれで今年のトーキングブルースの話ですが、いつやるんですか。
俺の狙いは古舘伊知郎トーキングブルースと辛坊治郎ウクレレの夕べですよ。これ今時はね、トークライブも M&A で合併しなきゃダメです。
いいじゃないですか、辛坊さん。
参加させていただきます。ちなみにでも今この新型コロナのこのご時世ではトーキングライブ生でお客さん入れてやるわけにいかないでしょ。
やっぱり笑い声がね出るし、飛沫が飛ぶし、でやっぱり小さなホールでやる味があるのに、はい、そんな天井の高いところで空調が行き届いてて何席か置いてソーシャルディスタンスでっていうわけにいかないんで無観客にしたんですけど、ここが俺の喜びでね、これだけは言わせていただきたい、やっぱね辛坊さん分かってください、やっぱり自情自爆っていうかね、主役であるお客がいない前でまともに喋れるわけないんですよ。同時配信やらせてもらいますけど、やっぱりね喋れるわけないんですよ。お客が笑ってくれたりいい感じだなっていうのが礎になってやるんだから、俺失格すると思うんです。あ、さっき F1 の実況褒めてくれたけど、あれなんでやる気が出たかっていうと、 ヘルメットフルフェイスで被られてですよ。ほいでコックピットの中に収まってですよ。マシンの中にいてですよ。人間の表情とか刻一刻変わる感じ、苦しみの表情、鬼神の表情とか、何にもわかんないでやるためにはフレーズに頼るしかなかったんですよ。
なるほど。
ただぐるぐる回ってるだけだから。
なるほど。
だからそれと同じで、今回の無観客も辛いんですよ、俺多分。
いや、わかります。あのね、うん、やっぱりね、テレビカメラ一つに向かって喋るのと、それはお客さんがね、何十人何百人何千人目の前にいてっていうのとは根本的に違いますよね。
そうなんですよ。
え、今回初めてですか？
無観客だから初めてになるわけですよ。だから初めてのことだと思ってね、だからちょっとおたおたするだろうけど、それもまた65になって、なんか人生初めての経験だっていうのもいいかなと思って。
わかります、やっぱりまだまだね、やり残したことありますから、ちょっとやっぱりやり残したことはやってから、あのね、死ななくちゃとか思いますよね。
いや、そうでしょ。だから辛坊さんだって絶対トライするジャンルがもういくつも今後あるんだと思うんですよ。
そうなんですよ、古舘さんご存じないと思いますけど、私ね、なんとかどっかのタイミングでね、ヨットで太平洋横断したいとかね、いろいろ
ご存じないもあるも知ってます。あれだけニュースにしといて、すごい自衛隊機がやってきて、いろんなこと言われたじゃないですか。
てか
今日だって聞きたいですよ、その話。
てかあれ、あの記者会見は、あのテレビ朝日からの申し入れで、報道ステーションの中でちょうどやるタイミングで設定されたという噂があるんですよ、あれ。
いや、それは知らなかったけど、今日は遠慮してそのことはやめようと思って、ウクレレでさっきお茶を濁したわけですよ。ヨットとウクレレ。
そうそう、思い出した。俺今まで本当に忘れてたけど、
そうだ、
ちょうどあの記者会見の時間って報道ステーションの時間にぴったりあって、古舘さんがあの生で私の記者会見を撮って受けて、なんか一言おっしゃったんだけど、私の印象ではそんなにネガティブな印象はなかったんですよ。
言ってないと思いますよ、俺は。変な
ことですよね。
言ってないと思いますよ。
で、なんです
よ。辛坊治郎、海の男って言って、それで終わりにしました
よ。いや、なんかね、
そうじゃない
か、今、鮮明に思い出したあの日の夜を。
いや、今度またゆっくり、もうほら、私のゲストの時間がね、もう7秒オーバーしてる。あ、
本当だ。
申し訳ない。
改めてちょっとご紹介して。
トーキングブルース2020夏。
ありがとうございます。
8月14日金曜日の夜7時からですね。で、E プラス内のストリーミングプラスを通じまして、パソコンやスマートフォンで、ですからあなたのご自宅で生で視聴ができるということですよね。いつもはチケットなかなか取れないという状況でも、もう今回関係ないということですもんね。
税込み3000円、
はい、そうです、はい、3000円で、お届けいたしますので、はい、ぜひご覧になってください。でライブ終了後アーカイブは8月17日まで視聴が可能になります。
いや、ぜひあのまたちょっと、はい、お話聞かせてください。 ありがとうございました。
もうちょっとできたら交流しましょうよ。
いや、お願いします。
年代が近いアナウンサー出身のフリーとしては、
いやいや、もうあの、ね、もう仰ぎ見るいただきみたいなもんですから。
いやいや、そんなのも思ってないですね。わざわざ半世紀ちゃんってニックネーム言ってんのに、辛坊さん街の喧騒にかけされて誰も拾ってくれないと私思いましたね。失礼しました。
あ、それからあの日本放送のね、オールナイトニッポンゴールド、次が8月7日ですので、夜10時からこちらもお聞きになってください。
ありがとうございます。いや、もう話ができて嬉しいですよ、辛坊さんと。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。
一郎さんでした。辛坊治郎ズームそこまで言うか、メールやツイッターご紹介しています。横山さんという方、ツイッターですね、
はい、
辛坊治郎と古舘伊知郎、しゃべりの天才ダック最高、トーキングブルースならぬトーキングジャズだな、永久保存版。
いや、本当にね、私たちの世代で言うとね、私たちのようにローカルの、あの何の訓練も受けずに入ってきたアナウンサーからすると、やっぱ80年代、あのもう古舘伊知郎さんのあの姿っていうかですね、
インパクトあったし、
ものすごい遠いところに、
あ
今でも遠いところにいらっしゃいますけども、今でも遠いところにいらっしゃるんだけども、実際今日は2メートルぐらいのね、ソーシャルディスタンスの距離まで縮まりましたから、
あのね、マキさんっていう方は
随分遠いところへ来たなと、あの我ながら本当に今日はなんかすごい感慨に浸ってます。
メールでいただいてるんですが、辛坊さん、改めて初めて古舘さんと会って喋ってみて印象変わりましたかっていう。
いや、同じですね。
あ、
やっぱりあの偉大な先輩ですね。だからこの人と何回も言いますけど、だけどね、ちょっとあのオープニングを聞かれてたらしいんだよ、これが。ちょっと問題だなと思ったのは、後で聞いたら、そんなにミノモンタにハマってる人に、ある意味ミノモンタさんとライバルの徳光和夫がって言ったら、ほらミノモンタにだったらなれるみたいな印象で取られかねないじゃない。俺一言もそんなこと言ってないけどさ、それはミノモンタさんにもなれませんよ。なろうとも思わないし、あ、いやいや、そんなこと言うからほら誤解をされるんだろう、ほら。
聞かれてるかもしれないですよ。
本当だよね。
辛坊さんでもすごいなんかリスペクト感が伝わってきて、なんかこっちまで緊張しました、ちょっと。
ああ、なんかやっぱりね、全然違いますから、我々の立場とはもう全然違うところにいる人ですから。
あ、
ええ、 まあ、やっぱね、なんかファンがほら、スターに会えちゃったみたいな時あるじゃないですか、はいはい、そんな気持ちですね今日は。
あ、はい、そう、さっき連絡先も交換してたし ね、
そうですね、
アナログ手書きで、ちょ
っと 俺な、古立一郎のマブダチやねんって言って言大阪でブイブイ言わせたの。
あの、じゃ交流持って、はい、なんかこう番組に行かせてください。
反映させてください。頑張ります。
はい、まだまだメールお待ちしています。 zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月27日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。日本放送の夕方のニュース番組、辛坊治郎ズームそこまで言うかね、古立さんを今日はお迎えして4時台お送りしましたが、
そうですね、
は
い、なんかあの勢いならまた来てくれそうな雰囲気もありますよ ね、
そうですね、
なんとなくここでこれをね、うん、培って次に生かしたいなと、はい、別にそういうつもりじゃありませんよ今日はね、はいはい、本当に素朴に、うん、あ、お会いできて嬉しかったなという、うん、そういう気持ちでありますが、うん、本当にありがたかったと思います、はい、
はい、さあ、でここでね、忘れずに伺っておきたいのが、エンディングリクエスト、
今日はもうね、先ほど夕刊フジのコーナーで中森明菜ストーリーの、デビュー3曲目をセカンドラブにするかどうなのかで揉めてたって話があったじゃないですか、はい、もうそれを受けて中森明菜セカンドラブに決まってるじゃないですか。
いいですね、
杉お姉さん妹、お兄さん妹、
お姉さんと弟かな、
お姉さん弟のね、うんうん、作詞作曲コンビですから、はい、名曲です、
名曲です。
杉高尾さんが歌うセカンドラブもいいんですよ、これが。
いいですよね、
はいはいはい、これもなかなかしっとりしてていいんですが、うん、でもやっぱり中森明菜さんかな、
できますか、
はい、私彼女を怒らせたことがありますから。
そうですね、あれ、この話って放送ではまだ続きを言ってないんでしたっけ。
一番怖いのはなんで怒らせたかって話はしてませんね。
あら、ちょっとこれ
今日は時間がないから無理です。
そんな時間かかる出来事、
今度またものすごく時間かかります。ま、自分でも未だにね、何が起きたかちょっと理解してないところもあるんですよ、もう一遍ね、組み立てて、話を組み立ててから、
あ、じゃあ
古立さんのようにですね、ちゃんと組み立てて、
前
に
そうです、ね、
マイクの前に来ると、うん、もう毎日毎日何もなしにマイクの前に座って出たとこ勝負っていうのはね、いかんだろうと、これはちょっと俺反省した今日。
じゃあそれ予習してきてください。
はい、
近々ね、報告いたしましょう。さあ、ラジオの前のあなたからもご意見お待ちしています。24時間で受け付けていますので、いつでもあなたのお好きな時間にメール送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。有楽町もね、雨が降ってきましたけれどもね。
本当ですね、うん、先週末私ね、 GoTo キャンペーンが始まったじゃないですか、で別に GoTo キャンペーンに賛成とか反対とかっていう立場ではなくてですね、やっぱり今いろいろ話を聞くと、結構全国の飲食店もそうだし、うん、観光業者もそうだし、はい、大変なことになってるので、まあ私が逆に行くことで感染を広げたらどうするんだというお叱りを受ければそれまでなんですけども、微力ながらちょっとやっぱり救済というような大きなことはできませんけれども、ちょっとぐらいお金を使った方がいいんじゃないかということで、先週末、次の週末、ちょっとね、旅行の予定をこう入れておりまして、で昨日おとといあたりですね、西の方に旅行したんですけども、そこそこお客さん出てますね今。
あ、そうですか。
だからね、結構こう皆さん、うん、自粛疲れみたいなもので、そういうこともあって感染が広がってるんだけれども、じゃあ感染が広がってることをどう捉えるか、ここから先の議論なんですよね。はい、で今確実に、まあ空調の問題もあってですね、空調の問題といえばですね、はい、私この番組でもそうだし、他の番組でもそうなんだけれども、夏場は、結構空調を通じて、ウイルスが回る可能性というのが、結局クルーズ船っていうのが一つそういうパターンになったんじゃないのと言われてます。よくわからないんですけどね。だから、空調の、船の空調システムの中でどのくらい、ウイルスが生き残るかみたいなことで言うと、よくわからないこともあるんですけれども、まあ、可能性はないわけではないということもあって、今日朝日新聞見てたらですね、今日大きく社会面かなんかに、 循環空調感染にリスクということで、あのクルーズ船とか普通こういう大きな空調のシステムって7割ぐらいが循環させる空気で、3割ぐらいを外から取り入れて、その空気をこう混ぜるということがあるんで、だからこの手の空調はもしかすると感染源になるんじゃないのみたいな、夏場はこういう感染経路が結構やばいよって話をしてたじゃないですか。
そうですね、
朝控えてきたの今日だよ。これで言ったら先々週この番組で先々週ぐらいの、あの実は中央のトップかなんかの感触で言うと、なんで今緊急事態宣言をもう一遍政府が検討しないのかというと、重症化した後死亡させないための医療技術がだいぶ上がってるからっていう話をしましたよね。で、なんでどんなところで医療技術が上がってるかというと、酸素、人工呼吸器、エクモまではもう従来なんだけれども、そこから先、薬は残念なことに認可されてるのは日本で2種類です。で、他にも認可されてないけれども、アビガンはこの間、いや、あんまり効いたか効かないか分かりませんよっていう発表はされてますけれども、おそらくね、私は一定程度効果があるんじゃないかと思いますよ。あれはもう治験の数が少なすぎて、分からないっていう結論ですけれども。まあ、そうなると薬がないわけではないんだけれども、まあ、現実問題として、劇的に死にそうな人を助けるほどの薬があるかというと現状ない中で、でも対症療法の技術がすごく上がってきてて、最後は2つだと、重篤化した時に急激に症状が悪くなるのはサイトカインストームで、自分の免疫で自分の体を攻撃するか、あるいは血管の中にできる血栓、血の塊、その他が脳や心臓に飛んで一気に亡くなるケースがあって、この血栓の対策と、それからサイトカインストームの対策が、あの、大事で、これに関してかなり医療技術が上がってきてるので、政府は緊急事態宣言を前みたいに、あの、出さないっていう方向性が今のところの死者と重症者の推移からだとそういう話だよっていうのは、この番組でもやりましたし、メールマガジンでも書きましたし、これ相当3週間ぐらい前に私この情報を手に入れて、この番組でももう2週間前にご報告したんですが、先週末にとある新聞が同じ話書いてきてですね、なんだ俺世の中より3週ぐらいは大体進んでるなと、なんだよ結局自慢かよとおっしゃる方いらっしゃると思いますが、結局自慢です。
自慢だそうです。
はい。まあ、でも立てます。ということで、ぼちぼちニュースいきましょうか。
仕切り直していきましょう。最後に特集するニュース、こちらになります。J1 名古屋、選手など3人がコロナに感染し、試合中止。J リーグは昨日 J1 広島対名古屋戦で、再開後初となる試合中止を決定しました。名古屋で選手2人を含む3人から新型コロナウイルスの陽性者が確認され、保健所によりますと濃厚接触者の特定が試合開始に間に合いそうになかったため、クラブと協議をして決断しました。
これはあの J リーグに関してはこの番組でもご紹介したと思いますけれども、プロ野球に関しては毎月1回、はい、J リーグに関して言うと選手スタッフ大体3000人ぐらいいるんですけれども、これに関して2週間に1回必ず定期検査を PCR 検査をかけますと。で、 PCR 検査って先週も申し上げましたけれども、今お金さえ出せば、まあ、誰でも受け入れてくれるというような、都内のクリニックでも大体 PCR 検査高いところで、高いところでっていうとその値段を掲げているとかはごめんなさいなんですけれども、まあ、大体4万円ぐらいで PCR 検査受けられる状況になってるって話がありましたよね。はい、で、まあ、 J1 だけじゃありません、 J リーグ全体でですけれども、とにかく3000人規模で2週間に1回ずつ PCR 検査を全員やりますと、うん、で今回実は3人出てきたのは、はい、その定期のPCR 検査で全員陰性だったんですよ、はい、でその次の2週間の間ぐらいに1人が発熱してあれって言って、うん、PCR 検査をかけてみたら陽性です、じゃあ周辺濃厚接触者を洗い出したら3人陽性でしたっていう話なので、はい、これ感染を防止するというやり、そのためにやるんだったら、実は2週間に1回じゃ、つまり陰性になりました、かかりました、人に感染さすような状況の中で試合が行われました、治りました、今もうほとんど若い人って無症状と、軽症の方々ばかりですから、これが今大問題なのはですね、無症状軽症の皆さんって体力あり余ってるわけですよ、うん、病院に隔離だって言って入院しても病院の中で筋トレやるような状況の中で ね、うん、そうするとまあ歩き回るわけですよ、うん、どんどん感染するじゃないですか、うん、で全部を PCR 検査して、武漢は1000万 人の人口全員 PCR 検査、本当にやったかどうかわからないけど、一応やったということになって、はい、200人の、隠れ感染者を見つけ出しましたっていうのがニュースになりましたけど、日本もそこまで本気でやるんだったら感染抑止になりますけども、たまさか見つかったところの、今だからね、PCR 検査で病院大変なことになってるわけですよ。保健所も大変なことになってるんですよ。はい、感染経路不明とは言いながら、うん、その人がかかってることは間違いないわけですが、うん、感染経路の不明の人が一人出ると、その周りの濃厚接触者全員連れてきて、どこの誰が濃厚接触者かを判別して、うん、それ連れてきて PCR 検査かけるというような大騒動で、もう朝から晩までその作業に追われて、だけどみんな軽症で無症状で、やってらんねえよっていう声は病院の現場からよく聞くようになりました。この話は引き続き明日お伝えいたします。
明日お送りします。ズモンでした。
お聞きいただいているのは中森明菜でセカンドラブ。目の前の増山さやかさんも一緒に口ずさんでいらっしゃいました。
いいですね。
世代がドンピシャなんだろうと思います。
もう歌わずにいられ
ます。杉悦子さん高尾さんの作詞作曲コンビでね、うん、もう名曲ですよ ね。恋も二度目なら少しは上手に何でしょう。
何ですかその。
何もここで興奮することないですね。ここで興奮するのおかしいですけどね。
そうですよ、
はいはい、ということでございまして、
は
い、
日本放送この後は健康あるあるワンダホー挟みまして、ショープナイタープレイボールですね。
いい
で明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです。で元産経新聞政治部長で政治ジャーナリストの石橋文人さんも生出演されます。噂される解散総選挙について、そしてポスト安倍総理についても伺うそうです。
解散総選挙ですが、私ね新型コロナが収まったらこの秋解散総選挙私あるんじゃないかなと見てた時期があるんですけれど、ちょっと最近この感染者の状況を見ると、今の感染者数の状況この推移だとなかなか解散なんかやってらんないよって話になりますよね。だけど8月の後半にですね、安倍総理は今まで歴代最長って言われてるじゃないですか、はい、うん、歴代最長は最長なんですが、はい、第1期も合わせて歴代最長で、今月のいや来月の後半にですね、うん、単独で間インターバルなしで継続して歴代最長になるんです。
はいはいはい、
そうするともうね次の目標ってそんななくなっちゃうはずなんで、うん、そうするとあと来年の秋までの一応総裁任期なんだけど、はい、さあどうするつもりかなと、ちょっとそのあたりをね取材かけようかと。
ちょっと聞いてきてください、はい、ぼちぼちね、いろんなところで教えてくださいね。この番組で第一報をぜひね、
いや最初にね、まずはメールマガジンからでしょう。
いやいやいやいやいや、この番組で。
あ、どうしてそうですか。今日はね、はい、古舘一郎さんに来ていただいてですね、楽しいお話ししていただきましたから、うん、ぜひまたお願いしたいなと、はいはい、思っております。
はい、お招きしたいと思います。さあでは今週もねよろしくお願いします。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
いやー綺麗に今日は締められたな。
ちょっとね時間余ってる。
今週も聞いてちょうだい。